皆さんご機嫌いかがですか。30代の3人がお届けするポッドキャスト週末作戦会議室、お相手は私佐藤と
ババと
ガキです。よろしくお願いします。
この番組ですね、映画や漫画などの娯楽からスポーツやさまざまなイベントまで、こんなんやってみたけどどうですかというのを提案する番組でございます。
はい、ありがとうございます。ということで、ね、はい、ちょっと今日はリモート収録でちょっと音質もあんまりよろしくないんじゃないかなと思っておりますが、うん、大変申し訳ないんですけど、
うん、そうですね、リモートといえば私になりますね。
そうなんですよ、音質の悪さとともにやってくる男が気になるんですね。
そうですね、今日はもう結構久々かな。
久々ですかね。もう1月も終わってこの放送は2月の半ばですから、
うん、そうですね。
このタイミングでドラマ振り返りを、まあ楽器をやるわけですが、
秋ドラマ振り返りの回をね、今日は、まあ前回ね間に合わなかったんでね、
そうそうそう、海に眠るダイヤモンドはねしちゃったんですけれども、
クソミ
ソにね、クソミソには言ってない、クソミソには言ってない、俺は結構楽しんでたけど、
ババさんには刺さらないという。
今日はね、ちょっとドラマの振り返りをやっていただこうと思うんですが、新年明けて楽器は何かありましたか？いいことが。
いいことですか？始まりましたね、とうとう。
何が？
日曜の朝。
日朝。
何を見てますか？
プリキュアでしょ。
プリキュア？
プリキュアが始まりました、新シリーズ。
プリキュア新シリーズ。
アイドルプリキュアです。
なるほど。
アイドルという今まであったようでなかったような、あったんかななかったんかなと思いながらも、
確かに
私今初めてなんですけどね、
アイドルプリキュアはない ないさ、あったようでというか、全部アイドルなんじゃない。
まあまあまあ、ちょっとね、まだ2話3話ぐらいなんでね、ちょっとまた全話見たらまた語りたいと思います。
おお、初めて。
はい、
女子アニメを、
女子アニメ、女子アニメ、まあ、あとは、うん、そうですね、もう最近はもうディズニープリンセスばっか見てるんで、この辺なら語れるかもしれないですね。
なるほど。ちょっと確かに、ちょっと週末作戦会議室の中でなかった要素かもしれんな。
あ、確かにディズニー要素なかったっすよね、今まで。
まあディズニーもないし、うん、まあプリンセスなんてなおさらないし。
なおさらないよ、マジで、うん。アイドルもないよ、マジで。
アイドルの話ではないんですけど、プリキュアの話なんですけどね。アイドル、
アイドル、プリキュアってさ、アイドルなん？主人公は。主人公はアイドルだ。
主人公は、JC かな。
JC、あ、
JC やけど、変身したら、アイドルプリキュアに。ちゃちゃちゃちゃ。いきなりそんなことしないですよ。お前に食わせるタンメンはねえとか言わないですから。
アイドルプリキュアって、まあアイドルってそもそも本来の意味は偶像って意味だから、まあ偶像プリキュアと、うん、だからプリキュアっていう存在を偶像に戻し、
そんなのはいい。そんなのはいい。
円環の理を元に戻すという。
純粋に楽しめよ。
メタファ
ーはうんちくばっか出てねえでよ。
いや知らんけど、今めっちゃ適当に言ってるけど。
まあ、そういうことでね、ちょっと楽しみにして、うん、グッズとかも買ったらまたそのレビューもしたいと思います。
そんなコーナーあるんや。まあまあ、ありがたいことでございます。はい、そんな楽器にね、今日はもうドラマを2024年
秋ドラマですね、
まあ、秋のドラマをね、熱く語って振り返っていただきましょう。ということで、週末作戦会議室スタートです。さあ、ということで今日も会議を始めていきましょう。本日のテーマは、
本日のテーマは2024年秋ドラマを振り返るでございます。
はい、ありがとうございますね。もうここ3ヶ月ごとはなんとか続いている楽器のドラマ界
ですね。
これね、もう週末作戦会議室リスナーの全員がもうこれ楽しみにしてるって。
あら、お便りしました。
アンケートを取るともう全員が楽しみだって言ってる、このコーナー。
そうですね。
ないけどね。
名物コンテンツとしてね、
名物コンテンツとしてちょっとやってますんでね、ちょっとやっていこうかなと思いますが、
はい、
24年の秋ドラマ、まあいろんな作品ありまして、まあその一つ海に眠るダイヤモンドをちょっと先んじてね、総合振り返りレビューみたいなのをしましたけれども、今回楽器は何作品見られたんでしょうか。
今回はね、4作品です。で、海に眠るダイヤモンドを入れての4作品ですね。
なるほど、なるほど。
なので今日は、3つですね。
な、海に眠るダイヤモンドは今日はしない。
あ、しないです。前回も馬場さんに刺さらなかったんで、もうこれは言ってもしゃあないということで、
ね。言ってもしゃあないという。なるほど、なるほど。
メッセージ中じゃないとあれなのかなという感じですけども。
わかりました。じゃあ、いつものフォーマットといいますか、おすすめ度、まあ、SPS、週末作戦会議室プロモードスコアを言っていただいて、見たドラマの、まあ、感想をちょっと語っていただこうかなと思います。
そうですね、はい。ではね、どうしようかな。上から順番にいきましょうか。
じゃあ、そうしましょう。
そうしましょうか。今回は、私の見たドラマで一番点数高かったのは、ライオンの隠れ家でございます。
ライオンの隠れ家。
ライオンの隠れ家。これ結構どうなんでしょう。話題になってたんじゃないかと思うんですが、どうでしょうか。
聞いてますか？俺も横目で話題になってるのは見た。
そう、多分ね、今回見た中では一番面白い。ドラマです。で、SPS で言うと、切り上げの 4.5。
おお、高い。
これはドラマの中でもそう、久々にいいドラマ見たなっていうふうに思いました。
あら、ま、
基本ね、ドラマって最終回であーってなるのが私の大体の見てきたものはそうだったんですね。納得の一貫終わり方というか、あ、まあこんな風に終わんねんなぐらいでは思ってたのが、今回は結構完璧に近い終わり方っていうところで、まあ、加点も入れて 4.5 を上げてもいいんじゃないかと思います。
ひょっとしてもう24年で一番良かった？
24年で一番良かったですね。
お
ー。ベスト。年間ベスト。
そう。で、これね、そもそもね、あれなんですよ。脚本家の方が、徳尾浩二さんっていう方なんですけど、
うん、
この、めったに泣きもしない私が、涙おしゃなドラマ、私の家政婦なぎささんっていうのを作ってる方なんですね。
うん。
ね、こんなしょうもなそうな名前のドラマなんですけどね、なんかついつい再放送を一気見したときに、ずーっと美しい涙がこぼれたんですよ。
ああ、嫌ににまみれた。
嫌ににまみれた。
ニコチンタール。
そう。まみれた涙がずっと黒い涙がね。
なるほど。
ガッキーさ、ドライやと思っててんけど、結構泣くことあんねんな。そう。
そうですよ。そうそうそう、すみにごりとかね、ルナシーとか、あんな変な漫画読んでたら、うん、心が腐っていくんで。
うん。
前も言いませんでしたっけ、灼熱カバディを一気に読んだ時も、純粋な綺麗な涙がツーッとしたっていう話。というので、ちょっとまあ、あれなんですかね、ちょっとまあ、心が弱ってんのかもしれないんですけど。なぎささん見て泣いたのは結構そんなもっと前の話なんで、そもそもだから、うん、多分脚本の中のヒューマンドラマに多分心打たれるものがあるんだろうと、そういう期待値がまずあったんですね、
うん、
であと、なぎささん以外にもおっさんずラブシリーズもこの徳尾浩二さんですかね、
あ、そうなんだ、
はい、なんでまあエンターテインメント的としてもまあ期待できる面白いだろうというところがありました。で、結構これ話題にもなってたような気もするんですけど、共同制作なんですね、この脚本家の方が、
うん、
1と何て言うのかな、 K1 と3という新人の方も一緒に共同制作されてたっていう形でやってます、うん。で、簡単なあらすじなんですけども、そうですね。主演が柳楽優弥さんで、主演がダブル主演かな。坂東龍太さんっていう二人が主人公になってます。で、両親、父と母を亡くして二人だけ取り残された兄弟がこの二人になって、柳楽優弥さんがお兄さん、 ヒロトになってて、ワンドーさんが、ミチトという役になってます。うん、で、その弟のミチトの方が、自閉症スペクトラムの役どころ演じてます。で、まあ、その2人が、まあ、自閉症スペクトラムの弟がいて、その、なんていうんですかね、生活のリズムっていうのをずっと崩さないように平穏に生きていた、生活をしていたっていうところが背景としてまずありまして、そこに突然、ライオンという名乗る謎の男の子が、
うん、
家に入り込んでくると。で、この出会いをきっかけに、この3人はある事件に巻き込まれていくという話ですね。で、誰が子供をこれ預けたのかとか、目的は何なのかっていうところが、まあ、謎が入りまして、まあ、ヒューマンドラマ×サスペンス的な要素が入っている作品でございます。
なるほど。
はい、結構ね、その、まあ、あったかいヒューマンドラマっていうのは、まあ、先ほどの話で言った通り、期待値は高いっていうところもあるんですけれども、結構そのスリリングなサスペンスのがうまくこう噛み合っていくような感じですね。で、まあでも、まあ、結局はまあヒューマンドラマっていうところの、要素を最終的には占めてまして、まあ、この兄弟の関係がどういうふうに成長していくのかっていうところが見どころになっていきます。
なるほど。
で、そうですね、あとはまあ主人公が、そのまあ柳楽さんと坂東さんと、あと佐藤大空さんなのかな、子供、子役の子、タスクさんか、佐藤タスクさんっていう子役の子なんですけれども、この3人の演技力が高くて、
うん
うん、その特にそうですね、坂東さんですかね、この自閉症スペクトラの役がすごい、なんていうんですか、なんかというか、すごい練習されたんだなっていうような感じがして。
すげえ子供みたいな感想。すごい練習されたんだな。
うん、まあ、まあでもそういう役どころ、難しい役どころ、
まあ、難しい役どころ
が、まあ、
なるほど。
ね。
それ、ガッキーは何に感動したの、それは。
何に感動したの、なんていうんですかね、いろいろとね、まあ、セリフとかもあるんですけど、そういうセリフ回しとかじゃなくて、なんていうんでしょうね、結局は、まあ、柳楽さん演じるヒロトっていうところが、まあ、なんていうんでしょう、自然な演技というか、このセリフ以外にもその見せる表情であったりとか、あと、かける言葉がやっぱ優しい世界な感じがしますね。
あ、やっぱそう、疲れてるんちゃうか、大丈夫か。
いやいやいや、その尖ったままばっか見てる限りではないんですけど。うん、でもそうなんですよね。なんていうんですかね。なんかまあ基本的にもう諦めとか閉塞感を感じるような感じの役どころの中に、でも本当の根っこにある優しさっていうところが、まあ、いいかなっていうのは、はい、思いました。このね、サスペンスの要素も結構その、面白いです。全然読めない。なんでこの子を預けてんのとか。で、まあ、そのライオンくんの本名は何なのかとか、
うん、
まあ、見ていってたらどんどん話がつながっていくっていうところのうまさはあって、で、まあ、結局そのなんていうんですかね、まあ第1話からこのなんていうんですかね、まあ、ウミネコが結構テーマにはなってくるというか、まあ、隠された要素みたいになってくるんですけど、で、ウミネコはなんか、まあ、どこ飛ぶかは自由ですとか、ウミネコだって違う景色見たい時ありますっていう二人、会話をしてるんですね、一話目で、
うん。
で、それが、まあ、まあ、今の二人の状況とは対極なんですよ。その自由に飛んでいくっていうことは今できない、閉塞された状況っていうところ。うん、で、これが、まあ、最終的にネタバラシになりますけど、最終話で、まあまあ、ヒロトとミチと兄弟と、その、ライオンくん、それぞれ3人別々の方向を歩いていけるようになるんですね、
うん。
自分の人生を歩いていくようになっていくと。で、そこがまあ、なんていうんですかね。最終話でも、その、ウミネコ、同じその仲間ではあるんだけど、別々の方向に飛んでいく、ウミネコの姿と照らし合わせてるような形になっていますと。1話目からね、その、
あ、全部つながってる。
人としては、答えは持ってたんですよ。そうやって、違う景色見たいときありますって言ってたんだけど、この、答えを持ってる中でも、こう、遠回りというか、 遠回りではないですね。その必要な経験と出会いをしていって成長して、ミチト自体が成長していくっていうお話かな。はい。で、まあそのミチト以外にもヒロトの方もサスペンス要素がまあ11話か12話あるんですけど、全体でその最終話の1個前で全部話が片付くんですよ。
うん、
で片付いて最後の1話をそのヒロトが自分と向き合って家族としてどう進んでいくのかっていうところだけにスポット当てたお話最終話にしていて、うん、まあそこが、
うん、
僕はそこはあれです、あの感動要素だったと思いますね。
なるほど。
ちゃんとヒューマンドラマで終わらせたっていう、はい
はい、
何でしょう、
現実主義者のあの側からの質問なんですけど、
はい、
怖い怖い
そ3人がさ最後その海猫のようにさ自由に飛んでいくわけやん。
はい。
でもこうさ、やっぱこうリアリティを追求しようとするとさ、こう3人がさ自由になるにはなんかその条件がいるやん。やっぱこう なんかが あるから3人一緒に進まざるを得なかったわけじゃん。
うんうんうんうん。
だからそのそれぞれが制約を打破していくわけじゃん。
うん。
そこはどうやってこう、ね、みんな自由になっていくの？
隠れ家ってところにも多分関わってくるところなんですけど、うん、このヒロトとミチトが住んでる家っていうところに最終的にはまあライオンくんとそのお母さんが住むようになるんですよ。でそのお母さんっていうのは実は、うん、あのお姉ちゃんなんですよ。
うん、
ヒロトとミチトの母親が違う異母兄弟というかのお姉ちゃんで。
うん、
でずっと行方不明やったんだけど、まあ、見つかるというか、まあ、その帰ってきてっていうところで、最後は結局そのお母さんが家に残るというか、まあ、ライオンくんもその家に住んでるんですけど、その家をちゃんと守ってあげる、帰ってこれる場所をちゃんと残しているっていうところ。
それ自由になったんか、みんなこれで
自由になったというか、結局は同じ仲間なんだけど、ちゃんとだから不安にはならないというか。
ああそういうことね。
はい。
なんでそんなドラマがアパック面接みたいな感じ。
ちょなんかこう
ドラマの感想を喋る。
いや俺はさ、今そのガッキーの話を。違うよ。ガッキーの話を聞いて、いやこうなんかなんていうの、あのさ、いわゆるその多くのドラマってさ、こうなんか最後淡々、はい、ってなるときにさ。こうなんかみんなでいつまでも仲良く暮らしましたで終わるじゃない。でそうじゃなくて、はいはいはい、みんな自由にやって別々の方向に行くって言うからさ、あ珍しいなって思ったのよ。
そうですか。
でしかもそうなんていうの、自閉症的なさものを持っている人でもこう自由になるんだみたいなさ話って、なんかその新しいじゃない。
まあ、確かにそうですね。
どうやってそれが成し得るんだろうっていうのがすごい興味があって、
うん、まあ、だからその自閉症の弟くんは施設じゃないですけど、なんかそういう職業訓練施設みたいなところで生活しながらお仕事するっていう、まあ、これ言ってなかったんですけど、そのミチトくん弟くんの方はすごい絵が上手でプロみたいな感じでやってるんですね今だからまあその仕事をしながら住み込みで働くっていうような形になっていくっていうところですね。まあだからそこもまた面白いところで、ヒロトはミチト君はそういうのを持ってるけど自分は何もないっていう風になって、で、まあ、大学にもう一回行き直すんですけど、まあ、そこの選択をできる、そのか、まあ何でしょうね、まあ、多分現代社会でも結構多いんじゃないですかね、こういう何か同じような境遇の人たちがいるような気もしますね。で、そういう時にどういう選択肢が取れるのかっていうところ。っていうところですね。はい。
ありがとうございます。
圧迫面接はこれでいいですか？
僕はもう大丈夫です。はい、
あ、ほんと。じゃあ、
すいませんでした。
次のやついきましょうか。
はい、行きましょう。
行きましょう。
次はね、全領域異常解決室という。
はいはいはい。 ね、始まる前はガッキーがこれを一番おすすめしてたの記憶がありますね。
そうなんですよ。これそうめちゃ期待してました。多分ナンバーワンやろって思ってました
、うん、いやこう、うん、まあそうだな。ネタ的にはめっちゃ面白そうだったけど、ナンバーワンかワースト1位かどっちかやろうなと思って
まあまあまあ今回で言うと、まあ、真ん中ですね真ん中ですね。まあ結構まあオリジナルストーリーで、
あ SPS は、
まあ、あそうですね SPS 3.0 かな。
ああなるほどね。
で多分ねスペックとか、スペックとか見たことあります？戸田恵梨香さんの。
もちろん。
スペックとか好きなら 3.5 ぐらいになるかな。
なるほど。
半だけ言うとめちゃおもろいっす。5話から一気に話がもう別のドラマかっていうぐらい変わるんですよ。
へ
え。そこの構成は結構面白いし、5話の終わり時点か。まあ、すみません、さっきにちょっと、ね、あの話を言うと、まあ、超常現象とか都市伝説みたいな話があって、うん、それになぞられた事件が現実に起こります。でそれを、全領域異常解決室という、まあ政府の機関になるのかな、特務機関がありまして、それが、まあ、警察と協力して解決していくっていう話で、結局まあその都市伝説みたいな、都市伝説というかその異常現象に対して科学的にこういう現象だよっていう風にして、あのオチをつけて解決していくっていうのが5話までの話なんですね。例えばなんか空からいろいろとなんか人の手が降ってきたみたいな話とかもあるんですけど、あのジョジョで言うと6部で言うあのカエル降ってくる話あるじゃないですか、
うん、
あれ何の現象だったか名前忘れましたけど、ああいう、まあ、あの科学現象みたいな感じで、まあ、オチをつけて、まあ、納得感あるかどうかあれですけど終わらせていくっていう、
まあ、一応科学で説明できる現象、
そうなんですね、っていうところが、まあ、面白いなと思ってた。だから前半の5話まではそういう話で結構好きだったんですけど、で5話の終わりで、実は、これは超常現象は超常現象は正で正しくて神様がやってるよと、
うん、
日本には八百万の神がいて、うん、その神が、まあ、事件を起こしているものもあるっていう話になっていくんですね、
うん、
で全領域異常解決室の室長代理が藤原達也さんなんですけど、私も神ですって言って5話が終わるんですよ
いやめっちゃおもろいやん。
めっちゃおもろいやん。
それだけ聞くとめっちゃおもろいやん。
めっちゃおもろいやんってなって。で、まあ、藤原達也さんがあのいけるんやろなって、真顔でそんなギャグみたいなこと言っても、許されるというか。
なんか、お前も、お前も、お前だったのかなるやろ、絶対。
僕も神ですって言って。まあ、で、こっから、まあ、あの、まあ、他の超常現象を起こしてるのがヒルコっていう、
うん、
神様、あ、うん、ご存知ですか、
うん、
あの一番最初に生まれた、何でしたっけ、スサノオじゃねえわ、何やったっけ、なんちゃらのなんちゃらずの愛の子の生まれた神様がヒルコで川に流されてみたいな話があって、うん、そのヒルコが世直しとして、まあ、事件を起こしていると、うん、で、まあ、結局はそのヒルコの犯人は誰だっていう風に、ヒルコは一体誰なんだっていうので、うん、もう本当に毎は毎はあの候補が上がっては消えて、候補が上がっては消えての繰り返しになっていく、そこから最終話までは、うん、で結局ほんまに最終話まで誰がヒルコなんだっていうところがわからない、意外な人物なのかみたいな感じの展開はあって、ハラハラ感はあるんですけれども、結局はまあその僕も神です発言のところがピークだったかなっていうのは思いますね。そうですね、うん、だからまあスペックもそう冷静に考えたら、スペックのシーズン1の最終話で確かそういうスペックホルダーの話になったと思うんですよ、うん、だからそれまでは結構、まあ、超常現象的なを解決していくっていう話で面白かったんですけど、そのスペックホルダー対スペックホルダーの話になった、あの映画とかのスペック、
うん、
あれだったらもう全然面白くないなと思ってたんで、
うん、
まあ、そこの私の趣味が出ちゃったのかなっていう気がしますね。
なるほどな。
だからまあ評価としてはまあそういうスペックのそういうあのスペックホルダー対スペックホルダーのとこが好きみたいな感じの人やったらまあ高くなるんちゃうかなっていう気はしますけど、一般的にはまあやっぱ3点切り、試写購入して 3.0 って感じですかね。
神対神なん
や。そう、ドラゴンボールみたいな話です。そう、神対神で。
ちなみに藤原竜也はほんまに神なん？
そうです、あ、神でした。
神なん
っていうか全員の異常解決室の人は全員神でした。
全員神なん？
全員神なん。
もうわけがわからん。
神々の遊びやな、ほんまに。
神々の遊び。
マジで、それだけ聞いたら、ようドラマ化できたなって思う。
まあ、あの、神っていうのはさ、ここでは何なん？なんかそのスペックホルダーみたいな、なんか能力持ってるやつのことを神っていうの？
能力持ってるというか、神の生まれ変わりですね。
ああ、神の生まれ変わり、なんか持ってるの？なんかこう、特別な何か
を。特別な能力を何個か、1個持ってたりする感じです。水を操れるとか、
ちょっとハンターハンターみたいな、ね、
まあ、一人一つの能力持ってるみたいな感じになってきますね。
なるほどね。
だからまあスペックなんですよね。スペックの話と一緒。
ね、
でまあまあ神が神を殺して、まあ、神様のその目的っていうのが、人間界の人間を、見守るっていう役割。だけどこう人間がこうどんどん負の方向に進んでいったということで、ヒルコが世直しをしているというところ。だからまあ神を殺していくっていうようなお話なんですよ、ヒルコが。でそれを犯人突き止めるっていうところなんですけど、まあ本当神対神っていう話で、最後の方はもう特撮でしたね。
まあちょっと漫画チックなな。
そうですね、
漫画チックな設定を全部実写で先にやりきったって感じだから、漫画やったら意外に面白いのかもしれんけど、ドラマやとちょっと現実感が、リアリティどこに感じたらいいのみたいな。
そうですね、リアリティラインはちょっとまあ
高めやね。
やっぱり、個人的にはなんかあのトリックみたいな感じ、超常現象見せかけたなんか謎の方が面白いよなとは思いますね。
ただまあそうするとどっちに進んでもそれはトリックのパク二番煎じやって言われるし、
そうですね、
あのスペック方向に行ったから結果的にはスペックの二番煎じやと言われるし、まあどっちに進んでもまあなかなか難しいところ
だと思う。まあ藤原竜也さんとか広瀬アリスさんとかその辺が、まあ、主演キャストとはすごい豪華な感じですよね。
藤原竜也氏はあの、まあ、今回も神もやったし、デスノートでも神やってたし、一方神かもう底辺の人間かどっちかしかやらんの。
極端な感じです
よ、怪獣。底辺の人間か神かどっちかに、右から左へ上から下へ。
まあでも本当5話まではおすすめですよ、面白いですよ。
なるほど。
というところで、
なるほど、
はい、全領域はそんな感じですね。まあ多分ね、映画で終わらせるんちゃうかなって気もしますけど。あとやっぱユースケ・サンタマリアはいいですね。好きですね。
なるほど。
懐かしい名前やな、ユースケ・サンタマリア。ふっすま時代見えたけど、懐かしいな。
そう。まあ、その辺の俳優さんも出てはります。で、最後が、まあ、今回の中では一番下になっちゃいますけど、無能の鷹ですね。
はい。無能の鷹は俺も途中まで見てた。
これは SPS で言うと、まあ、3.0 かな。全領域以上解決と点数的には一緒になりますけど、私の好み的には全領域の方が上ですね。
なるほど。
で、おすすめ度で、まあ、特別な人に対しても 3.0 かな。変わらないかな。2.5 ってわけではないけど、これは、まあ、なんていうんですかね、主人公、高野っていう女性がいるんですけど、これを七尾でやりたかっただけやなっていう。 ドラマかなって思っちゃいました。
若干出落ち感あるかなと私も思いましたね、うん、でも僕の周囲では結構やっぱりなんだろう、お仕事コメディとして面白いっていう人もいないことはなかった、
うん、まあ、確かにね、その、本当にコメディとして見れるからもう何でしょうね、
お気軽に、
気軽に、ね、お気軽にそうですね、うん、見れるっていうのは半分だから見てない、見てないってこと、映像を見ずに声だけ聞いてるような時もありましたけど、それぐらいラフに見れるかなっていう気はしますね。まあ実際のところ、なんていうんですかね、まあ、なんか漫画と何も変わらんというか、別にこれドラマじゃなくてよかったなっていう。
いや、僕は逆に、僕3話で脱落、3話ぐらい脱落したんやけど、
はい、
僕あの漫画好きなんですよ結構、
うん、
物高でもう物の高漫画が面白いのはやっぱりあのリアリティラインやから漫画で面白いだけで、うん、あれを実写にすると一気にその解像度が高くなっちゃうがゆえに、いやいやこんなやつら存在せえへんやろが先に出ちゃうよね。俺の場合はやけど、あれを、うん、まあまあ、
なんかね、
ドラマだからとか、作り物だからって言い切れる人は多分楽しめるんやけど、
そうですね。
お仕事物っていうんやったら、もう全部ツッコミどころ満載やろ、みたいな。
そうなんですよ。
なっちゃうから、ちょっとそこが俺乗り切れんかったなっていう、
うん。あと、なんちゅうかな。わざとらしくなっちゃうというか、
うん、
そう。いうところがなんかコントって感じですよね。
コントって感じ。で、あとあのやっぱドラマにするからさ、やっぱりドラマのリアリズムというかドラマのリズムを入れるために、まあやっぱり葛藤があって、葛藤を乗り越えて、あるいは問題があって問題を乗り越えてみたいなのを、うん、結構あの高野詰め子以外にも入れ込むから、なんかその話いるみたいなのが
結構あったよね。そうなんですよね、うん、
周囲の人のなんか問題みたいな。
そう一人一人にこうスポットを前は当てていって、その人の持ってる課題じゃないですけど、人間ドラマ的な要素を入れていくって、高野がまあ何かし無茶なくちゃなことをして、結局まあ解決ってわけでもないんですけど、心の持ちを変わってみたいなところの話にはなるんですけど、
あれ漫画ではない、そこまでやらん。
そうですよね、漫画では。私もそう、後から漫画読んでるんですよ。これ面白いと聞いてたのに、ほんまかと思って、うん、で漫画は面白いです。
漫画の方が面白い。漫画はもう漫画やから、あれ許せる
っていう、うん、るっていう感じですね、うん。まあ、本当なんか出落ち感じゃないですけど、七尾さんが高野詰子をやるっていうところだけやなっていう。
あれ
予告編はすごいあのワクワクして
ました。そう、俺もワクワクしたんやけど、
あというところでね、
うん、
まあその、まあ、コメディを一話完結ですし、まあ、ちびまる子ちゃん見るみたいな感覚で見てもらえば、
そうね、気軽には
楽しめるかな。
本当に気軽には見えるけど、うん、お仕事ものとして見るとあれは良くないと私は思う。
はい、
うん、
だから馬場さんとしてはまああんまり多分好きくない感じなんでしょうね。
いや、馬場さんはあれ見ない方がいいと思いますよ。一応無能の高コンサル会社やから、
あ
れこんなコンサルあるわけないって思うと思う。
ああ、そうかもしれんな、確かに。逆にそう、おもろいかもしれん。
まあまあまあ。
ギャグあるあるあるがあるんかどうか。
ギャグドラマからとして見ると、おもろいかもしれん。じゃあ、その分、なんかもう完全にね、ギャグに振り切ってくれた方が見やすいかもね。
漫画やったらそういう感じで見れるかもしれないね。
そうやな。いや、
ドラマになると。
そうやね、ギャグに振り切ってるようで、やっぱお仕事物を入れようとする感じが、
うん、ギャグだけにすると多分持たないんちゃいます。
持たない。
30分ドラマに転換が無理だと思いますからね。
俺30分でよかったと思う、
ね。ああ、そうですね、
このドラマは30分テレ東でよかった、ね、
あ、そしたら流行ったかもですね。
それをまああれ日テレかな、日テレ系で、まあ11時とかやけど、なんか1時間枠で入れちゃったからちょっとなって思ったな、俺。
そうですね、まあ、この漫画原作っていうのはまあずっと 難しいって言われてますけど、まあ、今回の冬ドラマの方でも、冬ドラマ、25年冬ドラマの方でもね、
うん、
漫画原作の話もありますし、
まあ、
ちょっとその辺の話もしていこうかと。
そうですね。じゃあ最後ちょっと25年の冬ドラマもう始まってる、始まって、まあ、4話、5話経過してるものもありますが、
なんかそうですね、
ガッキーが。ちょっと気になってるもの
があれば。私が気になって見ているのは、ホットスポットと、バカリズムさんの、あの脚本のホットスポットと、はい、三上先生。これ日曜劇場ですね。
はい。
三上先生と、クジャクのダンス誰が見た。
はい。
と、まどか26歳研修医やってます。
まどか26歳は漫画原作だね。
あ、そうなんですか。
違うっけ。クジャクのダンスはまあ毎度毎度話してますけど、漫画原作で。
あ、これ漫画原作なんか、そうなんか。
違うっけ。
いや、知らなかったです。とりあえずお仕事ものは1個見ようと思って見てるだけです。まあでも、芳根京子さんが可愛いからまあ見れるかな。まあまあ。っていう感じですね。で、ホットスポットは、どうでしょう。うん終わってないから何ともですけど、
ホットスポットはそうね、バカリズム、
ね、好きなんですよね。
バカリズム脚本がどこへ行くのかをちょっと僕は注目したいなと思ってますね。
私脚本というよりもカクちゃんが好きやから。
あ、そう
そう、東京ゼロさんが好きやからカクちゃん出るなら見るかっていう。そうですね、カクちゃん出るなら。あと三上先生、多分まあまあ日曜劇場が面白いんでしょうっていうところですね。
三上先生はアンチヒーローチームですね。
そんな雰囲気はしますね。
アンチヒーローのチームがやってます、
ね、やってるんですね、
うん、
雰囲気はプンプンしますね、確かに
まあ基本的に、うん、権力構造ぶっ壊すぜみたいな
、ね、今回は官僚の話ですからね、官僚の人がっていう。てか、あとクジャクのダンスですね。これどうですか。ちょっとイメージが違うんですけど。
そうね、広瀬すずはちょっとかわいすぎるかな。
そうなんですよ、もっと陰気な地味なぽっちゃり女がやるべき役どころを。
ぽっちゃり女ではあるな。けどなんか あんまり顔はさ、原作には似てないけど、松山健一は松山健一かという感じはする。
うん、まあまあまあ、そうですね、
うん。
というところで、まあ、まだ完結してないんですかね。私、ちょっとコミックデイズでしか終えてないから、完結してるかしてないか分から
ない。そうなんです。そこが一番心配なんですよ。
そうなんです、ね。
完結してないですし、それをどう落とすか。
なんでこんなことになるのか、やるのかっていうふうに思っちゃいますけど。
そうなんだ、漫画原作でね、
触らんとってほしいって思って
る。いや、ミステリーは特に終わってないミステリーはちょっとあんまりタッチせん方がいいと思うんやけどね。
はい、まあ、この辺を見てて、他にもまあちょっと何を見ようかなと、まあ、まだ3話まで残るやつ、3話、4話やったらまだ123と TVer に残ってるんで終えるはずなんで、と言いながらも多分増やさないと思います
まあちょっといろいろ見ていただいて、また、ね、3ヶ月後にちょっとドラマどうだったのかを振り返って、はい、 でまあもう1年ぐらい、ね、ドラマをやってると、やっぱドラマのトレンドみたいなところもちょっと楽器に分析していただきたいなと思っているんですよ。
わかりました。
倒すな。やっぱりもうちょっとやっぱ流行りすたりあると思うんです
よ、ね。ただね、ちょっと全てをね終えてるわけではないし、
まあまあね、
流行りもね、まあ、見えてはいるんですけど、ま
あ、
何がっていうのはやはり、まあ、女性に向けたっていうところが多分でかいところがあって、まあ、そういうドラマを見てないからちょっとまあ言えないなっていうのはあります。
そうやな。
はい、
そうやな。だからどっかの時間枠は定点観測するとかね。日曜劇場は定点観測するとか。
うん、であれば今回見てたから、例えば、笑う的漁しか見て、ライオンの隠れ家見てるんで、TBS の、金曜 TBS か。
うん。
あの辺追っていって
日曜劇場も TBS だから、TBS ばっかりやん。
よくないですね。じゃあ、
いやいや、いいよ。TBS をちゃんと追っかけてTBS をかけてって。ドラマの TBS と一応言われてるらしいから。
あ、ほんまですか。
そうそう。
まあ、そういうことですかね。
はい、わかりました。じゃあ、まあ、そんな感じですかね。秋ドラマと冬ドラマ
。はい。
はい、ありがとうございます。楽しんでいただきましたからね。まあ、この今回ご紹介した作品は、まあ、Unext とか、TVer、FOD、Netflix、Amazon Prime、各種サブスクリプションサービスで配信している場合がございますので、ぜひ今のレビューを聞いてね、気になったという方は、そういうサブスクリプションサービスと、契約を今すぐしていただいてね、ご覧いただければ
よろしいんじゃないでしょうか。
存じます。
倒産されてる？もしかして。
何もされてませんけれども、はい。というわけで、本日ご紹介したのは24年の秋ドラマを振り返るでございました。ぜひ気に入ったドラマありましたらご視聴ください。週末作戦会議室でお便りをお待ちしております。
お便りはポッドキャストのメモ欄に記載されたリンクよりアクセスいただき、週末作戦会議室ホームページメールフォームよりお願いします。
また X もやっています。週末作戦会議室ぜひ検索ください。
お便りは X のダイレクトメッセージにいただいても結構でございます。
ということで今日は、学期を迎えてのドラマ会、ドラマの振り返りをやってまいりました。
はい、ありがとうございます、はい。
ありがとうございます。まあね、ドラマもね、なんか結構いっぱいありますけどね、なかなか追い切れてないですが、まあまあ、ガキ、海外ドラマ見てない？
ああ、ねえ、なかなかね、見れてないっすよね。
やっぱり海外ドラマの方がね、ニーズが
高いでしょうね。
で、やっぱ私が一番レビューを聞きたいのは、将軍のレビューをね、聞きたいなと思ってるんです。
ああ。ディズニープラスに入ってるのは私だけですもんね。
そう、話題作なので。
そうですね、じゃあやっぱディズニープラス作品を攻めますか。将軍とか、
というか将軍をちょっと次回というか、まあ将軍を見てちょっとレビューしてください。
わかりました。個人的にはガンニバルの方が見たいんですけどね。
将軍ですよ、まず世界で一応ね、あれですから。
承知しました。
どのもんなのかという。
まあ、わかりました。じゃあ、将軍を見て。
ちなみに、海外ドラマで言うと、今、はい、愛の不時着見てるよ。
ちょっと古い。
うん。
でも、
海外ドラマだよ。イカゲーム2じゃない、愛の不時着だよ。
あ、でもなんか聞いたの何だっけ、こう、涙の女王でしたっけ。
お、
韓国ドラマの。
うん、
涙の情報ちゃうかもしれないですけど、それ佐久間さんのラジオで今期一番面白かったドラマ1位らしいですよ。
そう
なんや。はい、佐久間さんのラジオで言ってました。
そうなんや、佐久間が言ってた。佐久間、佐久間伸之。
まあ僕の全ては佐久間さんから来てるから。そうですね。
あ、そうなんや。
絶対信じてます。
みんな誰かを信じてんねんな。
小島監督だろうが。私は佐久間さんでしたね。
なるほどね。まあ、じゃあドラマもね、頑張って。今期はね、俺本当にドラマを見る予定なんで、ちょっと結構、楽器のドラマ界でも感想を一緒に言い合えるんじゃないかなと思ってますね。
うん。頑張りましょう。
うん。なんか、頑張ってね、見たいと思ってますけど、やっぱ時間がね、ちょっとないけ、頑張ってみますよ。
1週間の間で時間作らなきゃいけないのがしんどいところですね。
そうですね。そうなんですよ。もう、ハードディスクには、 全部合わせると10話ぐらいなんか溜まってます
ね。消すやつですわ。
見ないとなと。もう配信の方で見ようかなみたいなのはありますけどね。
めっきりあとね、アニメも見なくなっちゃったんで、またアニメも復活させたいですけどね。
その話、もう本当、前回話したからね。
お前ですか。
前回全く同じ話をしてたから、めっきりアニメを見なくなったっていうのもね。メダリストも、今期メダリストやってますけどね、ちょっと。まあ、漫画原作はね、別に、まあ、見ても見なくても。
漫画原作、まあそうですね。でもまあ、最新刊ぐらいの話、めちゃめちゃ熱いから。
そうね。
おすすめですけどね、メダリスト、語る上では。
メダリスト、俺、結局ライバルの方が好きやもん。
神崎ひかりの方が。
あいつの方が豪華から取るやろ
うね。そうですね。それがまあ多分今の最新刊で書かれてるから、ぜひ お買い求めくださいませ。
はい、はい、ということでね、盛り上がってきたところで本日はこれにてお開き。お相手は佐藤と
和と
ガッキーでした。
また聞いてください。
さようなら。